So if you have a Bible, please open your Bible to 1 Kings.
聖書をお持ちの方は第一列王記の11章をお開きください。
And we'll look at chapter 11. And we'll begin with reading verses 1 through 8.
では、第一列王記の一節から八節を日本語でお読みします。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもあなた方の中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた。
Now remember, last time we saw Solomon in all of his glory.
前回の章のところで、私たちはソロモンのこのすべての栄光というものを見ました。
God had really blessed him.
神は本当に彼を祝福されました。
I mean,
彼には知恵がありました。
聖
書はこのソロモンという人は他のどの王よりも賢かったと言っています。
People, can you imagine? People traveled from all over the world in order just to sit and listen to him.
想像できるでしょうか。もう世界中のいろいろなところから多くの人たちがただこの彼に聞こうと思ってやってきました。
And he was very rich.
そしてまた彼は非常に、豊かな富んでいました。
Not only was he wiser than all the other kings of the earth, he was richer than all of the other kings of the earth.
他の王よりもただ賢いだけではなくて、また財産もたくさん他の王たちよりもありました。ですから、まあ、彼の人生を見るともう彼には本当に全てが揃っているというふうに思われます。
I mean, he's a king and his peace and prosperity.
彼は王であって、その王国、彼の王国はもう本当に平和とそしてこの繁栄で満ち溢れていました。
And you would think he would just spend the rest of his days just praising the Lord and say, "Oh, thank you, God, you've been so good to me."
そしてもうおそらくですね、彼の残りの人生はもう本当に神にただただ賛美をして、ああ、神様ありがとうございますと、それでこう過ごせるんじゃないかと思われるかもしれません。
But unfortunately, that's not what happened.
でも残念なことにそうではありませんでした。
We started to see at the end of last chapter things were not going well.
前回の章の最後の方で、まあ、物事がうまくいかなくなってきているところを私たちは見ました。
ソロモンは一人の人が始めたけど、でも終わ
りはソロモンという人は初めは良かったんですけれども、終わりはそういうふうにはいきませんでした。
His heart strayed from the Lord.
彼の心は主からさまよい出てしまっています。でよく見ますとこれは突然起こった出来事ではないということがわかります。聖書には、そういったことが起こったことには理由があると説明しています。
First, he began taking on many foreign wives.
はじめにまず彼は多くの外国人の妻をめとりました。その周りの諸国からですね。
And God had specifically said, "Don't do this."
神ははっきりとそういうことをしてはいけないと言われていました。
He said, "If you look at Deuteronomy, this is the law that was given through Moses." Deuteronomy chapter 7, verses 3 and 4.
新明記を見ますと、はっきりと、モーセを通して神が与えられている律法があります。新明記の7章の3節4節です。
I'll just let Mika read that.
また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにしてしまわれる。
So the Lord said, "Don't take wives from these people because they're going to turn your heart against me."
ですから神ははっきりと、この国々のところから、の人たちと結婚してはいけない。彼女たちはあなたの心を迷わせるというふうに言われていました。
And that's exactly what happened.
でそのことが、まあ、起こったわけです
ここで。 It shouldn't be a surprise because God knows what He's talking about.
でこれを何も驚くべきことではありません。
God doesn't. I'm sorry.
神は何を言われているかよくご存知です。
God doesn't give warnings for things that are not dangerous, that there's no real danger.
神はですね、本当に危険にならないようなことに関し危険とはならないことに関してこんなに警告を与えるということはありません。
You know, you need to be careful. Don't treat God like a nagging mother.
私たちは気をつけなければいけないのはですね、神をですね、まるでなんかこうガミガミと小言を言ってるお母さんのように扱ってはいけないということです。
Kind of like, yeah, yeah, yeah.
ああ、もう分かった分かった。
Anyway. But Solomon ignores this warning.
でもソロモンはここでこの神の警告というものを無視してしまいました。でそれを私たちは実はこの10章の前の章の終わりのところでもうすでに見ることができました。彼はもうすでにこの王に与えられている律法を無視していました。
God had warned through Deuteronomy again. He gave a law concerning the kings, and specifically three things kings were not to multiply.
神はですね、王に対する律法というものをすでにモーセを通して与えられています。それが新明記に書かれていますけれども、王は三つのものを増やしてはいけないというふうに言われていました。
They weren't to multiply horses. They weren't to multiply wives, and they weren't to multiply gold.
王は馬を増やしてはいけない、それから妻を増やしてはいけない、そして金銀を増やしてはいけないと言われていました。
And, you know, what did Solomon do?
ソロモンは何をしたでしょうか。
He had horses like no one else. He did all of those, each of those three things.
彼は馬も誰も持ってないようなほど持っていましたし、この3つ全てを増やしていました。
It's not like he just...You know, he didn't know where the line was. What, like, how much is too much? I mean, he went way over.
彼にはもうこの限界というものがなかったと言いますか、もう本当にはるかにこう限度を超えて多くのものを持っています。
A thousand wives?
千人の妻です。
Anyway, I think that Solomon made the mistake that many people make.
ソロモンは多くの人が犯すような罪を彼も犯しました。
I mean, they disobey God's word, and nothing seems to happen. So they think, well, I'm okay.
彼は、まあ、神の言葉に従わなかったわけです。従わなかったわけですけれども、それでも何か別に何も起こらないように見えたので、あ、私は大丈夫と思ってしまいました。
I can handle it.
私はこれをうまくハンドルできるんだ。
Yeah, I know the word says this, but you know, I'm an exception.
まあ、御言葉が言ってることは知ってるけれども、でもまあ私は例外なんだ。
No, we don't want to get legalistic here.
まあそんな立法的になることないじゃないか。
No, and you know, there's this temptation is, ah, 大丈夫, you know, kind of.
もう、ああ、大丈夫、大丈夫という、そういった誘惑がありました。
But you know, that's very dangerous. Don't get fooled by thinking that because you feel like you're getting away with your sin, that it's okay.
ですからですね、私たちが何かこう罪をうまく片付けることができているかのように見えるからといってそれで大丈夫というふうな、そういった愚かな考え方はしないようにしてください。
You know, well, nothing happened today. I guess it's okay.
今日何にも起こなかったし、もういいんじゃないか、これで。
It's as if God has to, you know, strike you down. But be careful. Follow the word of God. I'm sorry.Just be careful. Okay,
とにかくその神の言葉に従うということは本当にそこに注意を払う必要があります。
Okay, he said he had 700 wives and 300 concubines.
ソロモンには700人の妻とそして300人のそばめがあったというふうに考えています。
Now, a concubine was really a wife, but she didn't have all 100% of the rights that a wife had.
まあ、ここでいうこのそばめというのは妻と同じような立場ですけれども、妻の持つ権利の、まあ、半分しか権利としてはなかった。
But as you look at it, he basically had 1,000 wives.
まあでも基本的には彼には、まあ、1,000人の妻がいたと考えていいと思います。
Now, why would he do this?
なぜ彼はこんなことをしたのでしょうか。
Well, one reason was political.
一つは政治的な理由があったと思います。他の国々とこの同盟を結ぶときにですね、当時はその結婚を通してその国と国が同盟を結ぶということが行われていました。
And we see that Solomon did that.
で、それをソロモンも行っていました。
But I thinkPerhaps one big reason was pride.
でも別の大きな理由の一つとしては、おそらく彼のプライドがあったのではないでしょうか。
And this boosted his image as a powerful king.
でこの彼のですね、非常に彼のイメージというものが非常に強い王というものにこう押し上げていきました。
I mean, all over the world they say, oh, Solomon, you know, he has 1,000 wives.
もうその世界中がですね、あ、ソロモン、もう千人も妻がいる王だと。
And Solomon probably got used to being praised.
そしておそらくソロモンはそのようにこう褒めたたえられることに慣れていってしまったのではないでしょうか。
And really, that's dangerous. Praise can be like a drug. And once people get addicted to it, they just keep going. They almost got to have more of it.So they do something even bigger to get the praise.
非常にこれは危険なことです。この称賛というものは、本当にある意味で麻薬のようなものでも、それにこう惹かれてしまうと、もっともっと欲しくなるもので、そのもっと称賛を得たいがためにもっと何か大きなことをしようとしてしまいます。
But what is hard to believe in this story?Is that after God had been so good to Solomon, He had blessed Solomon so much that Solomon would turn from God, not just a little, but a lot. He would actually worship other gods.
で、この話を読みますとですね、本当になんか想像しにくいと言いますか、あれだけ神がソロモンを祝福してくださって本当に多くのものを与えられていたにもかかわらず、彼はその主から離れてしまいました。
These were the gods that were worshipped by the nations living around them.
そして彼は本当に他の神々を礼拝するにまでするようにまでなってしまいました。それはその周りの諸国にあった多くの神々です。
There was Ashtoreth, which was the god of the Sidonians up north.
このアシタルテという神は、北の方にあったシドン人が拝んでいた神です。
She was the moon goddess.
彼女は、月の女神でした。
She was the goddess, a female, and her counterpart was Baal that you heard so much, you hear so much about.
そしてこのアシタルテが、女神であって、その相手方といいますか、その相方がバールという神ですね。皆さんも聞いたことがあると思います。
Saw them as a couple or what? The male, but then there was Chemosh, the fish god of Moab, down south.
またケモスという神は、この南の方のですね、モアブ人が拝んでいた魚の神です。
And then there was Molech, the god of the Ammonites.
またモレクというアモン人が拝んでいた神が
出てきます。Now, Molech was perhaps the worst.
このモレクという神はおそらく一番悪かったんじゃないでしょうか。
Because in the worship of Molech, people would actually take their babies and kill them and offer them to Molech.
このモレク神を礼拝するときには人々はですね、その儀式の中で自分たちの子供、赤ちゃんを殺してそれを生贄として捧げていました。
And God hated these. It's not hard to figure out why he did. He just hated these idols.
でも本当に神はこういった偶像を憎んでおられました。
And you would wonder how could Solomon come to the point where he would worship these gods that God hated so much?
ですからなぜソロモンがですねこの神がこれだけ憎まれていたこういった偶像の神々を拝むようになってしまったのか皆さんも不思議に思われると思います。
But it says here in verse 4 that his wives turned his heart after other gods.
でも4節にあるようにその妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたとあります。
These foreign wives that God had commanded him not to marry.
この神が結婚してはいけないと言って言われていたその外国人の妻たちです。彼女たちが、まあ、彼に影響を与えました。
Just kind of, honey, bow down. Just bow down. Offer incense.
あなた、どうか拝んでちょうだいと。いけに、なんだっけ？お香？そう。お香、香を焚いてくださいと。ごめんなさい。家族の前で私を恥ずかしめないでください。
You know, just do it.
ただもうこれを行ってちょうだいと。
Don't be disrespectful.
無礼な態度は取らないでください。
I don't know. Maybe you would hear some of that too, but
そういうこともしかして皆さんも聞いたことあるかもしれませんけど。
He worshipped, came to the point where he worshipped these other gods.
で、まあ、そうやって彼はこう他の神々を礼拝する。っていうところにこう至っていってしまったと思います。
Well, let's read on. Verses 9 through 13.
はい、では、9節から13節を読みします。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与える。しかし、あなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし、王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと、私が選んでエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。
Now, verse 9 said that God had appeared to Solomon twice.
神はソロモンに二度現れてくださいました。
He actually saw an appearance of God.
ソロモンはこの神の現れと神がご自身を表してくださるところを見ています。
And you know, David never had that.
ダビデにはそのようなことはありませんでした。
God never personally appeared to David.
神は個人的にダビデに直接現れたことはありませんでした。
And yet we see David had a passionate heart for the Lord.
けれども私たちはダビデが本当に主に対するこの情熱の心を持っていたことを見ています。
And what I see from that is that, you know, sometimes we think, if I could just see the Lord, if I could just have a certain, you know, just an electrifying experience. Well, then, you know, then I'd really be on fire for him.
よくですね、人はですね、もしほんのちょっとでも神の姿を見ることができたらとか、何かすごい燃えるような体験ができたら、そしたら私の心はもっと主に対して燃えるのにと考える人が
います。I just want to see him.
ただちょっとこう神を見てみたい。
If he would just, you know.Just bless me in a certain way. Then I would really, you know, the rest of my life, I would just go for him.
こういう方法を持って祝福してくれたら、そうしたらもう私はもう残りの人生すべて主に捧げる。
But look at Solomon.
でもソロモンを見てください。
He was blessed by God. No one could argue that.
彼は神によって祝福されていました。そのことには誰も反論することはできないと思います。
God had given him promises and fulfilled them.
神はソロモンに約束を与えられ、そしてそれを成就してくださいました。
And God appeared to him twice.
そして個人的にも彼に二度も現れてくださいました。にもかかわらず、ソロモンの心は主から離れてしまいました。
Proverbs 4:23, which Solomon wrote,
箴言の4章の23節、ソロモンが書いた箴言ですけれども、
says, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life."
箴言4章の23節、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
And that is true. The most important issue is the heart.
これは本当に事実だと思います。一番大切なのはこの心です。
Keep your heart with all diligence.
力の限り見張ってあなたの心を見守れ。
Notice, it's a command. Keep your heart. It's something that you are commanded to do.
でこの見守れというのは、これは命令として与えられています。私たちがするべきことです。
It's not as if your heart is just at the mercy of whatever comes along.
それはですね、何かこうもう なすがままになってしまうようなものというものではありません。
As if you're just passively reacting and what can I do? You know, look what happened to me.
ただもう受け身的にですね、この心がこのなすがままにこうそれに従ってしまって、もう自分ではどうすることもできないんだと、そういったものではありません。
It's, you know, we see here, it's something we are to be active in doing to keep our hearts.
これは積極的に私たちが行って、その心を 見守っていかなければいけないことです。
Guard your heart, it says in one English version.
心を見守れと ある別の、見守るという別の言葉が使われている訳もあります。
in a lot of, I think our heart, it's kind of like keeping a garden.
これは庭を手入れするのにちょっと似ていると思います。
you have to take care of it.
本当にそこに手をかけなければいけ
ません。 You don't just let it go and just, you know.
何もしないでそのままにしておくわけにはいきません。
That's kind of like me when I garden.
私が庭いじりをするときに、
really、
ちょっとそういうところがあります。
I'm really zealous in the spring when the weather changes and the birds are singing. Oh, let's, you know, let's have a garden. And I go out and spend a day, you know, digging up the soil and planting.
もう春になるとですね、私はいつもこう何か庭をこう作りたいなと思って土を掘っていろいろなものを撒いたりします。
But then I tend to just get busy and I forget about it.
でもだんだん忙しくなってそれをこう忘れてしまうんですね。
An ideal garden for me would just be come back in a month or two and just pick the fruit, but it's not the way it is.
で、まあ私のガーデニングの理想としてはですね、1、2ヶ月経ってこうそこからなった実を収穫するというのが理想なんですけども。
But I'd find that I'd go out and I wouldn't be out there until the next weekend, and I get, where did these weeds come from? There's weeds everywhere.
もう1週間ほっとくですとですね、次の週末にこう庭を見てみると、もうどっからこの雑草が湧いてきたのかと思うほど。
And you know, just start plucking them out. And then the next time, what? I just did that. Where did they come? The weeds come back.
で次にまた行くと、もうこの間取ったばっかりなのに、これをまたどこからやってきたんだというような雑草がいっぱい生えています。
But you know, I think of Jesus's parable of the sower, and he talked about the seed that was sown among thorns.
イエスもですね、また心の状態のことをこの種まきに例えて語られたところがあります。
And he said these thorns, they come up, and he identified them as the cares of this world, the deceitfulness of riches. They come up and they choke out.The good seed.
そして、その例えの中で、この世の心遣いと富の惑わしとがこの生えてきて、茨のように生えてきて、御言葉を抑えてしまうという話をされています。
And that's how it is with our hearts. These things get in there and they compete with the word of God.
そういったですね、その惑わしのものというのが私たちの心の中に一緒に植えられてしまっていて、それがこの神の言葉にこう歯向かわせるものになります。
And if you just allow them to be there, they might be stronger. They might influence you more than the word influences you.
そして私たちがそういったものを放っておくと、それがもうどんどん大きくなって強くなっていって、そして神の言葉の影響よりももっと強い影響を私たちに与えるようなものになっていって。
You know, it's so important. The word of God has such a big place in your heart, in taking care of your heart.
ですからこの神の言葉というのが私たちの心を見守っていく上で非常に大切なものです。
You know, Hebrews 4:12 says the word of God is living and powerful and sharper than a two-edged sword, and it pierces to the division of soul and spirit, joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart.
ヘブル人への手紙の4章の12節のところに、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
One of the most important things for us is to know the condition of our hearts.
最も重要なことの一つは、私たちは自分の心の状態を知っておくということです。
And that's what the word does.
それがこの御言葉がしてくれることです。
It shows us. And
私たちにそれを見せてくれます。
And I believe that one of the biggest needs we have is to be honest. To actually be honest about the condition of our hearts.
そして私たちが本当に必要、持つべき必要の一番大きなものというのは、この正直になるということです。私たちの心の状態を知って、それに正直になるということが大事なことだと思います。
Because people often live in denial.
なぜならば人はしばしばですね、こういろんなことを否定して生きてしまうことがあります。
You know, we can start drifting from the Lord, but we don't want to admit it. We don't want to acknowledge it.
巣からちょっとこうさまよい出てですね、ふらふら歩いているときにも、実はそういったことを認めたくないというところがあります。
You may be occupied, your mind may be occupied with the things of the world, and you know, you're really not thinking on the Lord that much, but you just don't want to admit it. You don't really see it happening.
心の中はこの世のさまざまなことでちょっとこういっぱいになっていて、主のことから離れているような、そういった時でも実はそれを自分で認めたくないということがあります。
And the Lord is trying to get our attention. And the Lord is faithful. You know, he will show us if we open our hearts to him.
でも主はですね、私たちに何とかこの私たちの注目を主に向けてほしいと思っておられます。そして私たちにそういったことを示してくださいます。
And he does that for Solomon.
そしてソロモンに対しても同じことをされました。
Let's read what happens in verses 14 through 25.
14節から25節をお読みします。こうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人のハダデを起こされた。彼はエドムの王の子孫であった。ダビデがかつてエドムにいた頃、将軍ヨアブが戦死者を葬りに登ってきて、エドムの男子を皆撃ち殺したことがあった。ヨアブは全イスラエルと共に6ヶ月の間そこにとどまり、エドムの男子を皆立ち滅ぼした。しかしその時ハダデは彼の父のしもべの数人のエドム人と逃げ去ってエジプトへ行った。当時ハダデは少年であった。彼らはミレアンを出立し、パランに行き、パランから幾人かの従者を従えてエジプトへ行き、エジプトの王パロのところに行った。するとパロは彼に家を与え、食料をあてがい、さらに土地をも与えた。ハダデはパロにことのほか愛された。パロは自分の妻の妹、すなわち王妃タフペネスの妹を彼に妻として与えた。タフペネスの妹は彼に男の子ゲヌバテを産んだ。タフペネスはその子をパロの宮殿で育てた。ゲヌバテはパロの宮殿でパロの子供たちと一緒にいた。さてハダデはダビデが彼の先祖たちと共に眠ったこと、また将軍ヨアブも死んだことをエジプトで聞いた。ハダデがパロに、私を国へ帰らせてくださいと言うと、パロは彼に言った。あなたは私に何か不満があるのか。 自分の国へ帰ることを求めるとは。すると答えた。違います。ただとにかく私を帰らせてください。神はまたソロモンに敵対する者としてエリアダの子レゾンを起こされた。彼は自分の主人、ツバの王ハダデーゼルのもとから逃亡したものであった。ダビデがハダデーゼルの兵士たちを殺害して後、彼は人々を自分のところに集め、略奪隊の隊長となった。彼らはダマスコに行ってそこに住み着き、ダマスコを支配した。彼はソロモンの生きている間、ハダデの悪を行ってイスラエルに敵対し、イスラエルを憎んだ。こうして彼はアラムを支配していた。
In verse 14 it says, Now the Lord raised up an adversary against Solomon.
14節のところに、主はソロモンに敵対する者として、敵対する者を起こされたということが書かれています。
It didn't just happen.
単にこのことが起こったわけではありません。
There was a reason for reason.
理由があったわけですね。ちょっとここで言葉をかけてるんですけど、日本語だと難しい。レゾンという言葉は、
リーズン
発音がね。
But God was raising up these adversaries.
でも神がですね、これらの敵を起こされました。
And you know, I believe that God was doing it out of His love for Solomon.
でも私はこれは神のソロモンに対する愛のゆえに行われたと信じています。
Solomon's heart had become proud.
ソロモンの心というのはこうおごり高ぶってきていました。
He was in danger.
彼は危険の中にあったのです。
And these adversaries were actually a gift from God that would, as God was trying to get Solomon to humble himself before Him.
これらの敵はソロモンが神の前にへりくだることができるように、そのために神が送ってくださった贈り物だと思います。
There is such a contrast if you look at the contrast between the life of David and the life of Solomon.
ダビデの人生とソロモンの人生は非常にこう対照的です。
Solomon had it easy, pretty much, his life.
ソロモンはとてもこう比較的楽な人生を生きていました。
He grew up in a palace.
彼はまあ宮殿で育って、
He never really went to war.
まあ戦いというものにも行く必要はありません。
He had it easy, yet his heart turned from the Lord.
でも彼は簡単にこう神から心が離れてしまいました。
And David, when you look at David's life, he lived much of his life with strong adversaries, people against him.
ダビデの人生を見ますと、彼にはもう多くの敵がその人生を通してずっといて、彼はいつも誰かに追われていました。そして人々がまあ彼を殺そうとしていました。けれどもダビデの心は本当に主に向かっていました。
Because these adversaries caused David to cry out to the Lord, said, "God, save me."
なぜならばこれらのダビデの敵がですね、ダビデをもう本当に主に向かって叫ばせました。神は私を助けてください。そしてこれらの敵がさまざまなプレッシャーをダビデに与えることによって、そこから本当に美しいダビデの献身、主に捧げる思いというものが生まれてきました。そして本当に神に頼る、そういった態度が生まれてきました。詩編の中にダビデの心を見ることができます。私は本当に詩編が大好きなんですけども。
A couple days ago, I was just looking at Psalm 63, and it's just a beautiful psalm.
数日前、私は詩編の63編を読んでたんですけれども、本当に美しい。
And he wrote it when he was in the wilderness of Judah. He wrote it in this harsh wilderness where he's hanging out, hiding.
それはですね、ダビデがまあユダの荒野にいた時に、こう敵から隠れてですね、荒野にいた時に書いた詩編です。
But he's just going along, and I mean, I could read the whole verse, but he's just verses 1 through 3. Oh God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. And then I love verse 3. Because your love is better than life, my lips shall praise you.
この詩篇の63編ですね。もう全部を読みたいところなんですけれども、ちょっと1節から3節を読みします。神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。そして3節が私の特に好きなんですけれども、あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。
I mean, this is a heart that is just passionate for the Lord.
これはもう本当にこの主に対する情熱の心がの表れです。
And at the moment he's writing this, he's under intense pressure from adversaries.
この詩を書いているその瞬間にも、彼はですね、ダビデは本当にもうその殺されるかもしれないという大きな緊張とストレスの状態の中にあります。
You know, God allows trials in our lives not because he doesn't care.
神は私たちにこの試練とか困難というものを人生に起こることを許されますけれども、それは私たちのことを気にかけていないからではありません。
I mean, that's the temptation. We get trials and God, don't you care? Why did you let this happen?
それは私たちがよくそういう誘惑に陥るところですけれども、試練にあったときに、神様、あなたは私のこと何とも思われないのですかと思ってしまいます。
But we know that he allows them because he cares.
でも神がそれを許されるのは、それは神が私たちのことを心にかけてくださっているからです。
And he wants to use them to strengthen your faith and draw you closer to him.
そしてそういった試練を通して、私たちの信仰をもっと強めて、そして主の方にもっと私たちを引き寄せたいと思っておられるからです。
First, you see that in 1 Peter. If you'd look at 1 Peter chapter 1, verses 6 and 7, talking about trials.
ペテロがですね、そういった試練に関することを書いているところがあります。第1ペテロの1章の6節7節。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。
you know, so we see something good can come from this trial, this heat that we have in our lives.
ですから、こういったこの試練から何か良いものが生まれるということを私たちは知っています。もし私たちが本当に主に信頼を置くならば、
you know, I just want to have that heart that David had. And you know, if I had to experience trials, I'd rather have that than have the heart of Solomon that turns away from the Lord.
本当に私自身もこのダビデが持っていたような主に対する情熱の心が欲しいなと思います。試練が与えられた時に、その時に本当にダビデのような心で主を求めたい。ソロモンのようにこう主からその時に離れてしまうのではなくて、ダビデのような心が欲しいと願っています。
Okay, we're going to go back to 1 Kings here and read the rest of the chapter, verses 26 through 43.
では、本文に入ります。戻ります。26節から、11章最後までお読みします。チェラダの出のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はチェルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは主案家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。その頃、ヤロブアムがエルサレムから出てくると、白人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。 アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを12キレに引き裂き、ヤロブアムに言った。10キレを取りなさい。イスラエルの神主はこうおせられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族はあなたに与える。しかし、彼には一つの部族だけが残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町、エルサレムに免じてのことである。というのは、彼が私を捨て、シドン人の神アシタロテやモアブの神ケモシやアモン人の神ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。しかし私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び、私の命令と掟とを守った私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし私は彼の子の手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれを永久に続けはしない。ソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去りエジプトに逃れ、エジプトの王シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。ソロモンのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの業績の書に記されているではないか。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアムが代わって王となった。
So Jeroboam comes on the scene now.
ヤロブアムという人がここに出てきました。
He was one of Solomon's best.
彼はですね、ソロモンに最も気に入られていた人の一人です。
He was talented.
非常に才能がありました。
A gifted leader.
そして、指導者としても才がありました。
Here we see Ahijah. Now he was a prophet. Prophets were a little bit, they were a little unique.
アヒアという預言者がいましたけれども、預言者という人たちはちょっと変わっています。
Often they were kind of intense people.
結構強烈な人たちです。
They did some things that seemed kind of strange.
こう変わったことをよく行いました。でもこの預言者という人たちは神の代弁者でもあります。
But here comes Ahijah and he's got this new garment and he takes it off and he just starts ripping it up.
でここに出てきたこのアヒアという預言者は、この自分の着ていた外套を脱いでですね、それを12キレに引き裂きました。
He must have been thinking, what is this guy doing?
ヤロブアムはそれを見ていて、この男は一体何をしてるんだと思ったと思います。
And then he gives, you know, he says, here, take 10 pieces. These are for 10 tribes that God has given you.
で、そのアヒアはですね、その引き裂いた10切れをヤロブアムに渡します。そしてこれが10イスラエルの10部族を表しているということを伝えました。
Those were the 10 northern tribes.
北の方にある十の部族です。
Now, Jeroboam, if you look at this page, or verse 37-38, Jeroboam was chosen by God to be the leader of these 10 tribes.
37節、38節を見ますと、ヤロブアムという人は、実は神がこの北のイスラエル十部族を、治めていくためにリーダーとして神が選ばれた器であるということがわかります。そしてここに書かれている言葉というのは、 ソロモンが最初に王になった時に神がソロモンに与えられた約束と非常に似通っています。
Because up till now, this story is written from Solomon's perspective.
なぜならばここまではですね、実はソロモンの側から見たことがこうソロモンの見解が書かれています。
And where Jeroboam is first mentioned, he's mentioned and God raised up an adversary for, you know, Solomon.
で、まあ、ヤロボアムがここで最初に登場してくるわけですけれども、これは、神がソロモンのに敵対するものとして起こされたというふうに紹介されています。
Well, great, you know, I'm an adversary.
で、まあ、ヤロボアムとしては、敵なんだと。
But we see here from Jeroboam's perspective, God was calling him personally for this job.
でもヤロバームの側から見てみるとですね、実は神ご自身が彼をこのリーダーとして立てられているというところがこの37、
38からわかります。
そしてここで、ヤロブアムに美しい約束を与えてくださっています。もしあなたが心を尽くして私に従うならば、私はあなたを本当に祝福してあなたの王国を立て上げると約束してくださっています
。 Now, even though Solomon had been unfaithful to the Lord, when it came to his relationship to the Lord, Jeroboam was just responsible to God to be faithful for his life.
確かにソロモンは、こう神に背いていきましたけれども、でもヤロムアム自身はここでまた神との個人的な関係を、に対する責任がありました。
And that's the way it is. God deals with each person individually.
で、同じようにですね、神は私たち一人一人と個人的に関わってくださいます。
And each of us has our lives to live.
私たち一人一人生きるべきその人生というものが与えられています。
God meets each one of us and he gives us his promises personally to us.
そして私たち一人一人に個人的に神は約束を与えてくださいます。
And we have this responsibility toward God. What am I going to do with my life?
そして私たちはそれぞれがこの神に対してどうやって生きていくかという責任を持っています。
Now, we shouldn't think, well, people around me messed up my life.
私の周りにいる人たちがもう私のことを、私の人生をこうめちゃくちゃにしていくんだよ。
Like Solomon messed up things, so Jeroboam comes on the scene.
例えばですね、ソロモンがもうめちゃくちゃなことをしたから、それでヤロブアムがこう敵として立たされてしまったんだ。
Don't see your life that way. Your life is your individual, your personal life, your special life that God has given to you.
そのようには決して捉えないでください。皆さんの人生はそれぞれが本当に個人的に特別に神が与えられたものです。
And he sees we each have a responsibility to live our lives, to take what we've been given by God and to use it for his glory.
私たちはその神から与えられたものに従って、そのそれぞれ与えられている人生というものを生きていく、そしてその人生を通して主に栄光を返していく、そういった責任が任されています。
Now we see Jeroboam was not, God did not set him up to fail.
神はここでヤロブアムですね、失敗させるためにこう立たせたわけではありません。
And that's important to keep in mind.
それは心に留めておく必要があります。
God, because God never sets any of us up to fail.
神は誰一人として私たちをこの失敗させるために、陥れるために立たせるということはないからです。
And I just think this is very important that we realize this.
そのことを本当に気づくということは非常に重要なことだと思います。
God has given you a place in this world.
神は皆さんにこの世でのその立場といいますか、場所を与えておられます。
It's a place no one else has.
他の人が持つことのない皆さん自身のその場所というものを備えておる。
The family that you live in.
皆さんが共に生きているその家族であったり。
The children you have, the people that are around you.
お子さんたちであったり、周りの 自分が関わっている人々、
your job, your place, your place in the church.
仕事であったり使わされているそれぞれの場所であったり送られている教会の場所であったり、
it's yours.
それらはみんなそれぞれ皆さんのものです。
And God has given it to you.
神が皆さんにそれぞれお与えになった。
And you know, there are special blessings there that are nowhere else.
そしてそこには他にない特別な祝福というものがあります。You can experience God in the place you're at like you could never experience Him nowhere else, anywhere else. 皆さんがその置かれているその場所において、その他それ以外の場所ではなくて、そこにおいてしか経験することのできない祝福というものがあります。
So, you know, as we come to the end here, I just want toYou to consider what's God been speaking to you.
ですから、もうすぐ終わりますけれども、最後にですね、神が皆さんに何を語っておられるかということを考えてみてほしいと思います。
About your life.
皆さんの人生について。
Because it's up to each one of us to take this and to go and run the race to live our lives.
なぜならば。それをどう受け止めて、それぞれに与えられたそのレースをどう走り抜いていくかというのは私たち次第だからです。
And the Lord wants is just encouraging you to go for it, live it to the fullest. Use your life for the Lord. Do it, you know.
100%. そして主はですね、本当に私たちを励ましてくださって、その与えられた人生のレースを走り切るように、それを本当に 100% 使い切ることができるように励ましてください。
Your life is valuable.
皆さんの命、皆さんの人生というものは本当に価値のあるものです。
Don't be fooled into thinking that it isn't.
価値がないなどというそういった愚かな考え方を持たないようにしてください。
You have an important place in this world.
皆さんはこの地上で、この世で本当に重要な場所に置かれています。
Your life is important to God.
皆さんの人生、皆さんの命というものは本当に神にとってとても大切なものです。そしてこの神が共にいてくださいます。皆さんがするべきのはことは神に対して心を開くということです。そして神に導いていただくことです。そして心を尽くして主に従っていくということです。お祈りしましょう。
Dear Father, we do thank you for this life that you have given to us.
お父様、本当にあなたが私たちに与えてくださっているこの命をありがとうございます。
And Lord, I pray that you would speak to each of us personally about our lives.
主よ、どうか一人一人にあなたが私たちのこのそれぞれ与えられている人生に対して語ってくださいますように。
And I know that many of us have experienced bitter things in this life.
この人生の中で多くの人たちが苦みというものを経験しています。
That have caused us to feel that our lives weren't important.
そういったものが私たちに自分の人生はあまり重要なものではないと感じさせてしまう、そういったものがあります。
And have even caused us to maybe question your commitment to us.
そしてまた、あなたが本当に私たちに対して全てを捧げてくれたのかという、そういったその疑問を抱かせてしまいます。
I know, Lord, that the enemy, as you say, he's a liar and he's been at work.To try to cause this to happen.
偽り者であると言われているその敵がそういったことを私たちの心にささやきかけてくることを知っています。
But we choose to stand upon your word, Lord.
でも主よ、私たちはあなたの御言葉に固く立つことを選びます。
And we believe that you love us.
そしてあなたが私たちを愛してくださっていることを信じます。
And we believe, Lord, that you will even use the difficult things.
そしてこの苦しい 時、困難なことすらもあなたはそれを用いてくださることを信じます。
to bring about good things in our lives.
そこから私たちの人生に良いものをもたらしてくださいます。
Oh Lord, we do want this heart that's just passionate for you.
あなたに対するその情熱の心を私たちは持ちたいと願います。
We want our lives to be used for you and not to be wasted at all.
私たちの人生を本当にあなたのために用いていただきたい、無駄にしたくはないと願っています。
So Lord, just do that work in our lives.
ですからどうか主よ、私たちの人生にあなたの御業をなしてください。
We trust you, Lord.
あなたを信頼します。
And we believe you, Lord.
主はあなたを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。